アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2638回2月20日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もういよいよ発表になりまして、
お求めやすい値段で iPhone16e が発表になりましたね。いや今気持ちが揺れています。
今週のテーマはうっかり忘れて大問題です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うっかりする性格なんですけども、仕事ではうっかりしてられないのでかなりきっちりやってる方だと思います。ただ元々の性格がうっかりなので仕事はストレスが溜まっているミラです。
スミーデさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーデです。今は iPhone のカレンダーに入力してるんですけれども、それで油断して突然今日病院に行く日ですとか通知が出てくるとあーって思っちゃうんですよね。そういう日に限ってスケジュール入れちゃってたりして調整するの難儀にしたりします。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。日本とベトナム時差2時間あるんですが、スケジュールを決める際に時差を考慮せずにカレンダーアプリにそのまま時間を入れてしまって失敗することが未だにあります。結構大きな会合を時差を考慮せずに入力してしまい30分早めに着いたかなと思ったら1時間半の遅刻でした。気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日、お昼12時半から3時半まで、JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。アップルチャンネルにあった記事です。ピクセルメーターチーム、アップルデザインアワードなどを受賞した Mac や iPhone 対応の写真編集アプリピクセルメータープロとフォトメーターが買収したアップルの一員となったと発表という記事がありました。今日は2月の20日でもう昨日アップルから発表があったんですよ、うん、恐れ多くて今もう喋れない
もうすごすぎて
すごすぎて白子すぎるっていうのはすいませんね、わからんもんは喋れないんですよ、土曜の夜に撮ってるから知らない方のためにピクセルメーターっていうシリーズ Mac App Store で、まあ、単体で販売もオンラインであったんですけど、これが写真加工、まあ、描画にも使えます、お絵かきにも使えます、そういう素晴らしいアプリがあって私も長年愛用してるんですけど、去年 Apple がその会社を買収しましたというニュースが出て、今回のこの記事ではもうその会社がちゃん Apple がもう買収が完了しましたと報告しているということでした。こっからですよね、 Apple がこのピクセルメーターをどう扱うかですよね。
そうですね、
バンドルにするのか、あるいはもう単体で売るのか、名前変えて出すとか、
どうでしょうね。ファイナルカットプロが動画で、音楽がロジックプロで、うん、画像がピクセルメータープロということで残すかもしれないですね。
このピクセルメーターの会社さんはリトアニアなんですね。
うーん、
スカイプもあれどこでしたっけ？エストニアや。エストニアのタリンって、私が中学校の時もだいぶ大昔だけど、またソ連やったんちゃうかなと思うんですよね。そういう海外放送局にタリンとかリーガーとかいろんなソ連の地名をよくつけたラジオ局があったから覚えてるんですけどね。まあそれはええとして。公表されたリリースによると、今回のアップデートは新機能などは含まれないものの、アップルのプライバシーポリシーへ変更されたということで、アップルがアプリケーションを通して言ってるポリシーがそのまま適用されたんじゃないかなと思いますけどね。
山村さんは使ってるんでしたっけ、は
い、使ってたとしか今言わない。なぜかというと、ピクセルメーターとピクセルメーターのプロのね、お安い方を長年使ってたんですよ。うん、ところが、アップデートせんようになって思って、その新しい OS に。で、私その間に上げてしもうたら、立ち上がれへんようになって。で、もう作ったファイルが開けられへん、ね。で、こうなったらプロにせなあかんけど、プロ高いんですよ。
今いくらですかね。
結構なお値段したと思うし、2万円ぐらいしたんちゃうかな。
そんなにした？
ごめんなさい、嘘かもしれん。ちょっと待って。いや、なんかでも結構高かったんですよ、ほんまに。
8000円。
え、そんなんやったかな？
僕も持ってるんだけど、たまに使ってるんだけど、そんなに高かったら多分買わなかったと思う、
ね。ああ、そう。じゃあ勘違いかな。
あ、もちろん、ピクセルメーターからプロが出た時に、お安くなるキャンペーンに乗っかった記憶もあるんですけど、
はい、うんうんうん、
それでも、もともとの値段が2万ではなかったのではないかと思われますと。
はい。
自信はないですが。
今、マックアップストアをいろいろ見てるんですけど、フォトメーターっていうのはまた。
また別のアプリですね。うんうん、プロの値段の先話出ましたけど、
はいはい、
最初99ドルやったんですって。で、その時はまあ、レートで、うん。で、その当時のレートでは1万1000円だったんで、で、それをリリース記念特価で6700円で59ドルで発売された。
ああ、じゃあそれに乗っかって
る。そうそう、皆さんその時に買った、
うんうんうん。
まあ2万は私言い過ぎたけど、うん、まあやっぱりでも1万円ぐらいは多分してたんだと思うんですよ。
はいはいはいはい。
日本で1万何万円出たかどうかまでちょっとね、わかんないですけど。まあ何しても、ピクセルメーター自身は、ちょっとした写真いじるのもごつ便利なんですよ。
ピクセルメーターとフォトメーターどう違うんですかね。
フォトメーターは
写真のレタッチ。
フォトメーターって写真撮るときの高度系とか露出系を意味する言葉。
同じ会社のアプリであるんですよね。そうです。フォトメーターはダウンロード無料なんですが、はい、アプリ内課金で年払い4500円。で、ライフタイムって多分買い切りですかね。1万8000円。
おう。
でも、
そんなとこ
2万円っていうのもあるんですよ。どう違うのかちょっとわかんないんですけどね。特別なライフタイムオファー1万3000円。
ね、フォトメーターは多数の AI 機能を搭載して写真編集におすすめ。フォトショップキラーとして名高いということで、もともとはね、ピクセルメーターフォトっていう名前だったんですって。2023年からはフォトメーターっていう名前に変えて、iOS 版と iPadOS 版が出ました。23年の5月に Mac 版も追って登場ということで。マシンラーニングフレームワーク、CoreML やグラフィックス API のメタルといった Apple の技術を最大限活用して作られたということで、ね、言われてますね。対 Adobe Photoshop アプリ。
フォトメーターか。
ですね。今どうなんですかね。もともと写真を好きな方と、パソコンで写真をいじるって方は、同じような方向向いてるとしても、ちょっとやっぱり趣向が違うのかなとか思ってて。
うんうん、
撮ったままのデータでやるのがいいという方もいれば、いや、それはいじってなんぼでしょういう人も、一応それなりにいらっしゃるだろうな。
まあそうですね。
後者の方向けかなというこういうアプリはね、まあ、いじって極めていくみたいなところでね。そういうアプリが登場するのを待ちましょうということで、アップルが今後どうするかまだわかりません。
そうですね。可能なら、もうちょっとアップルさんの周辺のという取り込んだアプリケーションのバージョンアップとか、積極的にもう少しやってくれると嬉しいんですけどね。はい、細かいアップデートはやってくれてるんですけど、はい、ドカンと大きなアップデートが少ないので、ぜひ取り込んだからには、いいアプリのまま、精神的な技術もガンガン入れて、機能アップしていただけると嬉しいです。
そしてこれも Apple チャンネルさんの記事ですが、Apple のマップアプリでメキシコ湾名称をアメリカ湾に変更という記事が出てまして、テレビのニュースでも見たことある方がいると思いますが、トランプ大統領が就任してからメキシコ湾の名前をアメリカではアメリカ湾と呼ぶんだと言い出しまして、メキシコの本、また大統領、あれ女性の方でしたっけ大統領。
ね、
あの方が、メキシコだからメキシコ湾ってずっと呼んでるんですよ、と。売り言葉に買い言葉みたいな感じで一生懸命言ってらっしゃって。それはその通りかなと私は思ったんですけど。これ、Google さんもそうなんですけど、Apple も Google も自社のスマホアプリでは、マップの方でメキシコ湾の表示をアメリカ湾に変更したということでした。まあ、いろんなご意見が出ちゃうので、あんまりこう、ほらん方がいいかなと思いながらも、せっかくアップルのやってることって、ね、出たんで、取り上げてるだけですけども。こういうのは、ユーザーが好きなのを選べるようにするっていうのも一つの手なんじゃないですかね。マップアプリの設定で、ね、ここは私はこう表示したいっていう。
ああ。
うん。
いくつかのパターンを用意してって、ただそれをやり出すとキリがないっていうのも、ここだけの問題じゃないですからね。
いや、まあまあ、そうやけどね。いや、もう、そんな、もう、あんだけマップのデータ全部集めれるんやから、それぐらいやるんちゃいます。適当なこと言ってしまってますけど。
こういう言いたい放題言ったら、それも一時的強い大統領なんか知りませんが、言ったら、コロッと変わる歴史も含めて、今ついている名称なものを、コロッと権力だけで変えちゃったみたいなことが気に食わんすね。
そうですね。
まあ、21世紀、この我々が生きてるこの時代のなんかのゴンゲですね、これはもうね。我々は今後また年いった時に歴史の生き証人として語るために覚えておきましょう。あの時代はこうやったんやで、と。
この記事もありますけど、はい、日本語表記ではまだメキシコ湾のままですね、今ちょっと確認してみたんですけど。日本語環境でアップルのマップ起動するとメキシコ湾となってます。
メキシコ行ったことはないですか？
ないですね。
ないね。まあまあ、サッカーを好きな方はやっぱり行ってる方多いですね。その強いチームがたくさんいるんでしょ。あんまりサッカー詳しくないんだけど。
そうなんですか？うん。なんかヨーロッパっていうイメージですけどね。
いやいや、南米は強いですよ。
ああ、そうか。ブラジルとかも強かったですね。うんうん、
サッカー選手も野球選手も、あの、地べたスワーッと滑るの大好きですね。大好きっていうか、わざとやらなあかんねんけど、スライディングでしょあれ、あの、野球やったら。あんなズボン、ズルズルになりません、あんなやったら。
やば、まあ。何度かそれ、ルイを、うん、取ろうとしてるからしょうがない。
あんなまっかりやったら、そのうち野球、あの、ユニフォームボロボロなんじゃん。
まあそこは、そ
強いの。い
もう、ああいうプロの人は毎回新しいのじゃないんですか。
そうなの。私はもっと強い繊維でできてるやん、思ってて。そんで滑っても破れへんような。
まあそれもそうでしょうけど、うん、クリーニングはやってくれるでしょうし。
そうやけど、ほら、サッカーの人ってソックスと膝見えてるから、言ったら半ズボンじゃないですか。あれでザー滑っていくじゃないですか。下芝生やけど。あれも大概痛いんじゃん。
まあ、痛いでしょうね。
私は痛いスポーツは嫌いなんですよ。痛くないスポーツってあんまりないと思うけど。
うん、
はい。スポーツ嫌いというよりは、あの、痛いのが嫌いなんですよね。
あ、そうなのね。
春さんもそうちゃいます。スポーツの痛くなければやん。
痛くなくても動くのが嫌い。
あかんやん。だから意志溜まるんですよ。
そう。まあ、その通り。運動しないといけない。
私も糖尿病が偉そうと言われてね。また病院で言われましたよ、運動しろって。これ以上、1日1万歩歩いてるのにまだこれ以上とかも、もう大変ですよ。で、今週もまた Apple TV の話題があります。はい、CNET Japan にあった記事で、Apple TV アプリが Android にも登場、独自コンテンツなど視聴可能にという記事で。Apple TV Plus の開始から5年を経てって書いてますから、もう5年になるの。
なかったんですね。
Android 端末やっと出た。意外ですね。もっと早くからあったと思ってた。Android 10以降に対応っていうね。へー。セベランスや窓際のスパイって書いてますよ。ね、
まあまあ、どんだけの人が Android で Apple TV Plus を見るのかという、Apple ユーザーでさえそんなに見てない。
そうだよね。Apple ユーザーでさえってどういうことや。いや、案外、そっちの方が受けるかもわかんない。Android の人の方が見てみたら、ええのあるやん。
それだけアップル GA の中だけだとパイが少ないなと思ったってことでしょ？もう。
まあ、それはそうですね。
だからもう、満を持して、アンドロイドの皆さんご利用くださいと出したんでしょうね。
Apple TV の Android 版にサインインするだけで既存の情報がアプリに統合される。これによりテレビ番組や映画の続きを簡単に視聴できる。でもこんなネットフリックスとかでもみんな、そうなんでしょ？
そう、
ね。すぐ登録ね、できるんでしょ？はい。記事の方に6 ROKU って書いてますけど、6や Amazon Fire TV デバイス、Google TV って書いて、この6っていうのがアメリカでいわゆるセットトップボックスって言われる、日本で言うと普通にまあ録画ビデオセットみたいなもんですよ。古くからあって結構馴染みの人多いんですよ、これね。日本には来ないですけど、
ね、
うん。
初めて聞きました。
あ、そう。6をね、改造する人は昔よくさんいたんですよ。で、この6っていうのは私録画の6なんかなってずっと思ってんねんけど。
おー。
英語で6ってこれなんか考えにくいでしょ ?ROKU やから。
そうですね。
語源わからないですよ、私これね。
ユキペディアによると名称の6は日本語の6から由来してると。
うん、ああ、そうなんです。それは数字の 6?
数字の6。で、命名者、その創業者の方が、はい、彼の人生で6番目に創業した会社と。
あ、そんなに前に5つ潰してんねや。
まあ、そうしたのかまあ。
わかる。
作ったのかもしれないですけどね。
まあまあね。はいはいはい。まあでも6番目と。
いうことらしいですね。
なるほど。
はい。カウチポテトっていう言葉があるぐらいアメリカの方で気に入ってコンテンツを一日のべり好きなもん食べて飲んで、最高じゃないですか、それで。でも。
太りますと。
できると。
皆さん、ね、セブランスを見ましょう。
そうですよ、そうですよ。
頑張って走りましょう、言うんかな、みたいな。見ましょう、やったやった。まだ新しいの何も出てこないですね。Apple TV Plus は。セベランスとか、もう今知ってる、今週から始まったとか、そんな何もないんですね。
なんかあるかもですけど、追っかけてないので。
ロ シアの方に働きかける、まあ、コンテンツ、まあ、よく言われるのは日本のアニメがロシアでも受けてるっていうのはニュースで読みますけど、アメリカのももそれなりにヒットしてるでしょうね、ロシア。
まあ、あるでしょう、ね。言わんだけで。
見てる人いるでしょうね。だからセベランスも結構ロシアでファンいるんじゃないですか。まあ、テレビ続きなんですけどね。ギガ人にあった記事でご紹介します。YouTube は新しいテレビになったと CEO が語る。主要な視聴デバイスがスマホからテレビへ移行という記事でして、YouTube のニール・モーハン CEO が2月の11日に20周年の節目を迎えた YouTube に関する年次書簡を公開しましたということで。20年になるんや。2005年スタート。なんかもっと前からやってるような気しましたけど。
そんな気しましたけど ね。
最初の YouTube 見た頃のことって覚えてます？
ああ、覚えてないですね。どんな感じでしたっけ？今より CM 少なかったですよね。
いや、もう CM どこじゃなくて、普通に動画がホームページの中で動いてるのが嬉しかったです。あ、これ動画なんやって言って。どうでもいいようなもん、若いのあんてますよ。ホースで水撒いてるおっちゃんとか、その、なんか、その公園で、なんか、動物に手振ってる子供とか。デジカメの動画モードがせいぜいやった時ですやん。
2005年だった
んですか、ね、2005年やった。まあ、携帯電話にも一応そういうの付いてくるの、ボロ、ちょろちょろも出てきてたけど、言っても長い尺は取られへんし、大きいサイズも取られへんから、その生活のなんかをちょっと取ったのを、まあ、みんなが見るぐらいのことやったじゃないですか。で、最初 YouTube ってなんかいかがわしいサイトって思ってたんですよ、私。
はいはい、
あの、あかんもんが見れるサイトなんかなと思ってて、あの、知ってる人が SNS で YouTube すごいぞって書いてきたから、俺はすごいのが見れるんやろうなと思って期待したんですけど、普通やなと思って。えらい感じがしました、すいません。このモーハン CEO、スマートフォンに代わってテレビが YouTube の視聴に使う主なデバイスになってるというんですね。うん、
私も iPhone で見るよりはテレビにつけた Fire TV 経由で見る方が多いですね、
はい、
YouTube は。
Fire TV でね。
はい。Apple TV ではない。
Wii の頃からか、スイッチになってからか忘れましたけど、一般のご家庭で夜7時とかお食事時間お子さんもいて、そしたら、私らの子供の時ってもう7時テレビとかね、アニメとかやってたら、それ見たいってテレビながらご飯食べたあかんみたいなことがあったんですけど、ね、今あるのは YouTube 見ながらご飯食べたあかんって言ってるらしいんですよ。うんうん、テレビ面白いから YouTube 見ようみたいになっててね。うんうん、でも YouTube やったら止められるじゃないですか。ここまで見たから続き後で見ようって。はいはい、昔、録画ない頃は今見なあかんねんと。
そうでした、そうでした。
でも、ね、でも親には怒られてテレビ切られるという、うん、あの悲しい思い出がね、ルイルイとして積み上がっていたんですけど。YouTube のユーザーは平均して1日に10億時間以上の YouTube コンテンツをテレビで再生してる。ああ、もうその全世界のユーザーがね。
はいはいはい。うん、
いや、なんかこの記事を見ながら今のフジテレビのことをちょっと思い出してたんですよ。
おう、
テレビ局がコマーシャルなくて立ち行かんみたいな噂が出るぐらいのって、我々がしたら前代未聞じゃないですか。そんな今までなかったから。まあそんなことが起こるゆえんはやっぱりこれまでのような視聴体系ではもうテレビは見られてないんかなということかなと思ったんですよ。まあ、そうそうですよね。今年は2025年はきっとそういうののターニングポイントというか曲がり角なんですよ、きっと。後で振り返ったら2025年がちょうど今みたいになる頃やったなぁって振り返るかもしれません。録画機がない時代やったらテレビに映るってちょっとした事件やったじゃないですか。今日街頭インタビュー受けて見てな見てなって今日夕方ニュース映るから見てなとか。
大事件ですよね。
あったよね。で、今どうなんでしょうね。今でもやっぱそれは大事件ですかね。テレビ一応カメラ映ったでっていうのは。
それなりには大きな意味があるの。
なんかその番組に呼ばれてね、今日は何々さんが来ましたみたいで呼んだったらそれはもうすごいことやけど、まあまあせいぜい街頭インタビューちょっと名前も出んけど映りましたぐらいやったら、
あんまりならへんかな。でも、その家庭の界隈では大騒ぎじゃないんですか？
あ、まあまあその家庭ではね。
そう、言いまくるんじゃないですか？映ったから見といたいみたいなね。録画しといたいみたいなね。
でもほな、有名 YouTuber の番組に出たらどうでしょうね。そっちはそっちでまた SNS ですごい盛り上がりで、行ってきたのって何々さんとこ行ってきたのとかってなるんですかね、
うんうん、なるんじゃないかね。
そんな言いながら自分とこの YouTube のチャンネルは更新しない私ですけども、あのすいませんね、ほんまに
ちょっと思ってるんですけど、ホーチミンからライブで配信しても面白いかなとちょっと思ったりしてまして、はい、
それで PG1 の動画をですか？
PG1
PG1 です
ホーチミンで夜ご飯食べながらとかですね。
お、
で、それを
生放送
番組の YouTube チャンネルで流したらちょっと皆さん興味持ってもらえるかなと思ったりしてるんですけど、
それはハルさんのベトナムには興味持ってもらえるけど、
そうそうそう、
番組に興味持ってもらえるかどうかまた別問題
また分かんないですけどね。
あ、そう、読み込みには使えるかもしれないけど、うん、もうベトナムの更新ないんだったらもうええわとかなったら言えよね。
下の方に大きめに iPhone で撮影って書いとけばいいじゃないですか。
あ、そうそうそう。
番組で時々 Mac mini の周辺機器の話を取り上げることもあるんですが、今回はこちらをご紹介したいと思います。これは Apple Channel さんの記事で、Mac mini 2024の底面に設置された電源ボタンが押せるスイッチ搭載のアクリル製マウント、キャスリューションウォール&アンダーデスクマウント for Mac mini M4、M4 Pro が発売という記事で、実はこういう Mac mini M4 シリーズの周辺機器って今、すごいたくさん出てるんですよ。この2月だけでも。見てても、あ、これもこれもこれもいっぱいあって、それ全部紹介してたら、それで30分作れるぐらいなんです。
すごい。
まあ、さすがにそれは面白いと思うんで、数ある中からこれ1個選んだんですけど、Mac mini全体をアクリルのそういうカーブのあるもので包み込むようにしてするんですけど、アクリルのケースの外側に透明の押しボタンがあって、それを押すと下側から突き上げる部品が Mac mini の電源を入れてくれるという
もの
ですね。
はい、いいですね。
これね、まあ見てて綺麗しかっこええねんけど、掃除が大変。ほこりとかなんか色ついたり。
中に入っちゃうとね。
そう。あの、お部屋にタバコ吸う人いたらこれ色すごいつくんやろなっていう気がする。壁に固定するためのネジもついてくるっていうことなんでね。
面白いね、
うん。壁固定はどうでしょうね。
いいんですけど、なかなか僕も壁に穴開けるの
は勇気いりますね。
そう、うん。いる、まあ持ち家とはいえ。それでもなんとなく最後の手段だからあんまりやりたくないですね。
いやねー、そう。まあ何も小さく軽い言うてもね。
そうそうそうそう。はいね、机に引っ掛けるんだったらいいんだけど、
は
い、ラックとかにね。
うん、はい。
壁は怖いかな。怖いというか、やりにくいな、
は
い。
あの、机の側面ダメなんですかね。
机の側面でもいいよね。
ね。で、まあ、ケーブルとか必要なものをハブとかこう出してきて、手届くところにつけておくとか。
うん。
そしたら電源ボタン盗難のか。
そうね、うん。確かに確かに。ありがたいですね。アップル自体はもう電源押さなくていいでしょうって言ってんのに、こうやって皆さん頑張って電源押しやすく設計していただいて。
それどっちなんやと思うね、これ
で。もういいあんまりでしょう。
いいでしょうか。でもね、あんまり困難が出すぎたら、多分次のモデルから改良版言うて、あの、表にスイッチで入れて映すかもかやっぱりこっちでしたみたいなことする。
やめて。
一回だけハードウェアで困難したっていうの多いですもん。iPod Touch のあの、紐引っ掛けるとこ、後ろに。一回だけつけたじゃないですか。
ありましたね。
あれもあの時だけやったしね、あんなんついて。
あれ、そうですね。ね、一回だけ。
そういう、一回だけやりましたの多いから、どないかしたらこのスイッチもそうなるんかなという気はします。水野さん、買った暁にあの、盛大、カチカチカチカチ、イリキリリキリいうのをずっと
や
って
て。いや、それはやりたいわけじゃないけど、作業が終わったら僕は切るよっていうだけで。
はいはいはい。
いや、うん、まあいいや。いや、何かというと、
ええ、
本当に電源、外にね、いろいろハードディスクとか SSD 繋いだ状態でも、本当にスリープした状態で、ほぼゼロになってんのっていうのをデータで出してほしいですね。本当完
全。ゼロじゃないでしょう、
ね。ゼロではないですよね。
ゼロではないけど、大したことない、その大したことないは、まあ、うん。
大したことないっていうレベルをどこに求めるか。
そう、そういうことです、そ
ういうことですよね。
車のアイドリングストップ見てもちゃう信号止まってる間、エンジン切ったみたいになるじゃないですか、あれ。
はいはいはい、はい。
そういう、そういうもんやと思って、
ダメになるほど。
あれ、あんまりエコじゃないよね、あれ。アイドリングストップって。結局やめることになったでしょ、あれ。
そうそう。エンジンにも良くないんですよね。
エンジン
よし。
バッテリーが痛むね、あれね。バッテリーが結局、新しいバッテリー作るのに古いのどんどん捨てられて、全然エコじゃないっていう話になって。はいはいはい。古いバッテリーは普通に他さんと打った方がいいんですよ。知ってました？
売る？
うん。あのね、今ね、中古バッテリーがすごい取り合いなの。で、車屋さんとかガソリンスタンドさんとかでも、バッテリー古いの回収しますよ、引き取りますよって、ものすごい言うの。それね、引き取り業者さんがすごい値段で引き取ってんねん、今。
へー。
去年ぐらいか、コロナの終わるぐらいからね、で、今、行きつけのバイク屋さんも、バッテリー、あ、いいよ、いつも引き取るよって、そんなこと言ってなかったと思うけどな、と思って。喜んで二つ返事で引き取ってくれるんですよ。
家電の方はあんまり無料では引き取ってくれなくなりつつあるよね。
あ、でも乾電池とかは拭き取ってくれますよ。
あ、本当に、
うん、普通にあの乾電池ボックスの儲けでここ入れて帰って、あの捨ててくださいってね、やってるでしょ。
あ、それならもうありがたいけど、うん、なんかね、受け取ってくれないところが増えてきて。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグがシャープ OBT、 シャープワンボタンの声、シャープフジャーファ、シャープアップルなどお好きにつけてください。2月4日にルート193さんから、フジャーファですけどね、これは、今でも週に1回くらいはパチンコに行くんだけど、耳に AirPods Pro を装着するようにしてから快適です。騒音はカットされるのに台の音はちゃんと聞こえる。しかもバッテリーが2時間ちょっとで切れるので、もうやめろっていう合図にもなると、いただきまして。パチンコに AirPods Pro が役立つとは想像できませんでしたね。AirPods Pro、まあね、のノイキャン、でも人の声入ってくるでしょ、あのノイキャンって。
周りの騒音はうまくカットしてくれるっていうことなんで。うん、
私、ね、一番困ってるのが休憩時間に、どこの人か知らんけど、よその人らがこう、よう喋るんですよ。で、狭い休憩のとこやから、はい、結構そばに座って大声で喋られると、もう話丸聞こえで集中できないんですよ、自分でやってる
の、ね。ちょっと、あれですね、うん、イラっときますね、そのパターンは。
AirPods Pro よりノイキャンってやるけど、それは周りのノイズが消えて声だけどんどん飛んでくる状況になってしまって、で、車内から音楽かけて、もうそれをなんとかこう消すっていう感じにしてるんですけど。
もういっそ耳栓でいいんじゃないですか、それ。
まあ、編集してるときとか語学勉強するときそうもいかんので。
ああ、そっか。
スミレさんも投稿いただいてまして、ネクスのキーボードとマウスだと、ということで。これお店ですか、写真つけて。
そうですね。エトワールさんっていう秋葉原のラジオデパートの地下だったかな、はい、にある、はいはい、いわゆるジャンク系のショップなんですけど、はいはい、そこのポストで上がってる写真で、はい、まあ、クソ高いキーボード買ってくださいみたいなこと書いてあるんですけど、はい、写真見たらこれネクストのキーボードとマウスやんけっていう。
はいはいはいはい。
いくらか、ちょっとこれ、光が反射しちゃってて、読み取れないんですけど、いくらなんだ、何万五千円みたいな、なんかそんな感じの。金額になってますね。で、日本語ジスキーボードですね、うん。おそらく動作すると思うけど。
あ、すみません、キーボードね、拡大拡大していて、どうも5万5千円っぽいですよ、これ。
もう5万5千円ですか。さすがにちょっと。
ここのお店は別にネクストだけじゃなくて、いろんなものの、そういうジャンクっぽいものを置いてるんですか？
そうですね。基本的には私が見た感じだと、どうしても Windows 系がメインにはなりますけど、はいはいはい、今まで全く気づかなかったですね。このネクストのキーボードとか置いてあったのは。
勘違いかもしれないけど、このお店の場所って、電車の高架の下を利用したお店が
いる
の
か、そこではないですね。
あそこじゃないのか。
は
い、
あそこではないです。あそこから道を渡って、ちょっと入ったところです、はい。ゲームセンターの裏のところのラジオデパートっていうビルがあって、そこの地下だったかな。
そうなの。まだ駅に近いんだよ、
は
い。
駅からはそうですね。もう徒歩3分ぐらいです。末
広町の方かなと思ったんですよ。
何すか？
末広町の方かなと思ったん
ですよ。あ、そっちじゃないですね。
じゃないんですね。
はい。
はい、最近はこういうジャンク屋もあんまり大阪流行ってないので、悔しいな、秋葉原行きたいなと思って思ってしまいますね。
最近割と秋葉原行くと、この間もパワーブックでしたっけ、あれが出てきたりとか、あと Mac Pro の随分前のやつがドカンと置いてあったりして、はい、結構安い値段で自分でも普通に買えるなっていう値段で置いてあるんですけど、はい、当然発送なんかしてくれないんで、まあね、持って帰るのはちょっと無理だなと思って買わなかったりするんですけどね。結構 Mac ちょこちょこ出てきてますよ、は
い。年の話になってしまうんやけど、ずいぶん昔から Mac 新しく出る場面を見てきてしまったから、はい、その今中古で並んでるのを見ても、新発売の時見たやつばっかりが並んでること多くて、
まあ、
で、あんまり古いって印象にならないんですよ。ああ、まだこれあったんか、みたいな感じで見てしまってて。もうちょっと古かったら欲しいんやけどなっていう場面が増えましたね。最近っていうか、まあ、この10年ぐらいで Apple ファンになった方だったら、あ、欲しいとか、ま、なるんでしょうけどね。伊達直人さんからは、アップル製品は盗んでも無駄っていうメッセージでニュースを引用してますけども、これトゥゲッターですね。AirPods を置き引きされた法学部の友達、犯人を1週間泳がせて窃盗罪は遺失物横領罪を成立させる間に犯人の家と行きつけのパチンコ屋特定してたという。うん、法学部の学生、ああ、まあだからそういうふうに法律的に照らしたらこのやり方でいけると判断した。うん、こういうのはいけるんですかね。
もちろんそうですね。窃盗は誰かが持ってる占有してるものを占有を奪うもので、はいはい、遺失物横領っていうのは誰かが落としたもの、すでに誰かの占有がなくなったものを持って行ってしまうようなものですよね。はいはい、AirPods をどこかでなくして、それがその盗まれてなくしたのか、どっか落としてそれが誰か持って行ったのかっていう違いはあるんですよ。うん、まあ、そうやっていずれにせよ犯罪は犯罪ですからね。
ちょっとずれた話になってしまいますけど、あのゴミ捨て場に例えばマックが落ちてたとして、うん、結局それも持って帰ったらダメなんですよね。
いや、ゴミは所有権とか完全に放棄してますよね。誰のものでもないんですよね。
なんかの一件でね、その、うんうんうん、まあ、それ団地なんですけど、団地のゴミ捨て場があるじゃないですか。そこに落ちてたものを持って帰って、はいはいはい、フリーマーケットで売ってた人が、 結局なんか訴えられたかなんかで、要はゴミ捨て場に置いてあるのはゴミ収集車が回収するから、まあ、収集を手配してるその法人なり、あの行政なりの所有になると。いう説を言ってたんです
。それを考え、確かにそうですね。
確かにその話聞いたことありますね。
うんうん、ね、私の先輩みたいな、玄関開けたら、誰かが捨てたビデオデッキが家の前に落ちてたから言って、車に踏まれる前に家に持ち込んで、電源入れたら使えるからずっと録画してんねんっていう話がありますけど。
私昔勤めた会社で寮に入ってたことあるんですけど、はいはい、寮の階段登って自分の部屋行くわけですよ、はい、階段の途中にある日、うん、パチスロの台がドンと置いてあって、でっかいな、あげます無料みたいな張り紙がしてあって、何号室誰それみたいに書いてあったのかな、はいはい、全然直接面識ない方だったんですけど、はい、後でその人づてにあれなんなんって聞いてみたら、転勤かなんかで寮出ることになったんで、はい、処分しなくちゃいけないけど、どうにもならないからとりあえずあそこ置いといたって
うん、さっきのゴミなんですけど、調べてみると条例でそういうその廃棄物、家庭用とかの廃棄物をそれを勝手に持ち出すのはダメって定めてるところもあるようで、そういうなると、まあ、条例違反っていうところはありますね。そういう条例がなくて普通のゴミ置き場ですよね、その道路上のにあるようなゴミ置き場に置かれてるものは、まあ、所有権が放棄されてるのは確かで、それを市の所有と言えるかどうかっていうのはちょっと私は微妙かなと思いますね。
まあ、うん、要は条例次第っていうこと、
ね、条例次第っていうところはあります。ただ一方で、例えばマンションとかで敷地内にゴミステーションがあったりしますよね。公道ではないようなところ。それをゴミを盗む目的で、そのマンションの敷地内に入ると住居侵入風にはなります、
ね。まあ、それもちろんそうですね。皆、うん、さんも玄関開けてマクミニが落ちてるといいですね。
うん、ないけど。待ってますよ。
待ってます。誰に言ってんねん。ちょっとだけ公開録音の話もしましょう。もう3月15日なんですよ。
はい。会長がどこでしたっけ？
曽根崎コミュニティセンター。また動画を上げて皆さんに分かりやすくしたいと思います。昔撮影した動画があるんで。お近くにパチンコ屋さんとか飲み屋さんとかたくさんあるので、うん、早めに来て遊んでいくと思ってですよっていう。
パチンコ屋で。
はい、まあ、さすがに多分当日の朝、移動になると思います、
はいはい、私は前日入りの予定です、はい、寝坊すると危ないんで、
はいはい、12時半開始って言いますと、実際部屋入れんのが、我々スタッフが入るのは12時から入って、うん、まあ、30分ぐらいでセッティングができると思うんで、
うん、初代マッキントッシュ持っていきましょうか。
おお、ほんまですね。
じゃあ私も対抗して初代 iPhone 持っていきますね。
あ、なるほど。あ、結局買ったんでしたっけ？
ああ、そうです。初代 iPhone。今、目の前で画面消して寝てますよ。
電源入るんでしたっけ？
電源は一応入りますね。
ああ、いいですね。
電波飛ばしちゃうとアウトなんで、さあ、どうしたもんかってところなんですけどね。
機内モードになってます。大丈夫です。
大丈夫です。
お荷物でならないものであればね、リスナーさんも僕もこんなレアな持ってますというのが、もちろんそれを見せていただくだけでいいんですよ。くださるとかそんなの別にいいですからね。持って帰ってもらえる前提でね、あのレアなものがあったら皆さんもお持ち寄りください。はい、ほぼ3時間のイベントというコンテンツを今ちょっと練ってますね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは思い出に残るアプリケーション。今もテキストエディターとして MI は欠かせないとか、 Adobe イラストレーターは無敵のツールとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年2月のマグネットは2月26日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は2月22日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。